今日は聖霊降臨日、ペンテコステの礼拝ですね。聖霊が下ったと表現されている出来事、聖書にはそういうふうに書かれています。聖霊が下ったって言われても困るんですよね。ちょっとよくわからないから。でもそこに、その表現はともかくとして、そこに込められている意味を聖書を手がかりにして、改めて今日この時受け止め直したいと願っています。でペンテコステってまず言葉なんですけど、ギリシャ語で50、ペント、ペンタゴンとかもペントですよね。 五角形ですよね。目があったのであれですけど、筋肉までペンタゴンって言いましたよね。こう五角形が知らないかな、言うんじゃなかった、ペントっていうのはギリシャ語の50から来てるわけです。で何から50かっていうと、イースターから50なんですね。イースターから50日目がペンテコステなわけです。なので、イースターを意識しているわけですね。私たちはイースターからペンテコステまで50日ですので、7週間の間聖書を読みながら、イエス様の弟子たちがどのように変わっていったのかっていうこと、その弟子たちの変化を読み取りたいと思って聖書を読んできたんですね。で確かに聖書を丁寧に読んでいくと、弟子たちが変わってきたことが分かるように思いました。弟子たちは最初、イエス様が十字架で殺されたように、自分たちも捕まって殺されるんじゃないか、傷つけられるんじゃないか、侮辱されるんじゃないかと恐れていました。部屋の中に閉じこもって、その部屋の内側から鍵をかけて隠れていた。でも自分たちの痛みや苦しみだけにとらわれるのではなくって、イエス様が受けられたその痛み苦しみをまず思い出すことができた。できた。その時に初めて弟子たちの心に平和が訪れたんだと聖書は語っていました。それが復活の主イエス・キリストを経験することなんだ。そういう聖書のメッセージだったと思います。そのようにして弟子たちは何度も復活したイエス・キリストに出会っていった。でも弟子たちは信じることと疑うことの間で揺れ動いているんですね。恐れと不安、痛みと苦しみ、孤独、いろんなものは一回心に入ってきたらなかなか心から出ていってくれません。信仰を持ったからといって全てが順風満帆、自分に都合のいいことが起こって生きていくわけではもちろんないわけですね。しかしそれにもかかわらず聖書は語るわけです。弟子たちはそのような恐れや不安、孤独の中からそこにとどまることではなく、そこから抜け出して信じることを選び取っていった。どのように信じ取っていったかというと、私たちは神によって見捨てられたのではない、いやむしろ神は私たちと共にあるんだ、そういう信仰へと至った。でこのようにして弟子たちは少しずつ変わっていった。今お話してきたこと、この7週間何回もお話してきました。でもこれがイースターからペンテコステまで私たちが聖書を通して読み取ろうとしてきた弟子たちの変化なんですね。それはもちろん弟子たちだけではなくて、信仰を持とうとする者、私たちも含め全ての者の心の動きなんだと思います。いずれにしましても、そのような一連のイースターからペンテコステまでの7週間の流れの上に、そういうものの流れがあって、そして今日この聖霊降臨日、ペンテコステ、聖霊が下ったっていう出来事があるんですね。使徒言行録2章に書かれてある出来事、超自然的な言葉で書いてあるから、そういうところばっかりにとらわれたらちょっともう何のことかよくわからなくなりますけれども、ここに書いてある一番最初のメッセージは何かというと、聖霊が下った時に弟子たちに何が起こったか、そこには爆発的な喜び、本当に爆発するかのような喜び、一種の興奮状態、そういう弟子たちの姿があったんだということなんですね。今まで 怖くて怖くて身をかがめて物陰に隠れていた人が全身で伸びをし、物陰から出てきて日の光を浴び野原を駆け回るかのように、あるいはさっきこう可愛い子供たちいましたけど、こういう子供たちが初めて自転車を乗るとき、自転車補助輪つけてますよね。その補助輪を取るときどうでしょう。怖いですよね、当然ね。皆さんも経験ありますよね。だいぶ昔かもしれませんけど、最初は恐る恐るしか乗れなかったのに、一度自信をつけたら危ないぐらいにスピード出し始めますよね。そういう子が身近にいるのでよくわかりますけども、危ないぐらいにスピード出します。それはその子が自分が怖かったことがあるからこそ、それ以上に漕げるようになった自分、走る自分の足で走るだけでは出せないスピードを喜ぶ、風を切る感覚、そういうものを表現して喜んでいるわけですね。言うなれば自分自身を生きているわけです。そんな姿が今日の聖書の箇所から連想されます。人に神の霊が、聖霊が下るっていうのは、その言い方はともかくとしてそういうことなんじゃないかなと思うんですね。で、今日の説教題、大胆に生きているかっていうふうにしました。それはそういう思いからなんですね。私たちはどういうふうに生きているんだろうか、生きていくんだろうか。もちろん聖書を読むというのはそのことを考えることですけども、特に今日の聖書の箇所は弟子たちのその喜びであるとか、本当に今まで抑えられてきたものが弾け出すような、そんな思いがあるんですね。本質的なことはそういう、こう爆発的な喜びとか、こう大きい声でわーいとか言うとか、そういうことじゃなくって、もちろん内気な人もいますから、そんな大きい声出したくない人もいるかもしれません。そこがポイントなのではなくって、周りの人の目が気になったり、自分で自分の心を抑えたりするという、そういう人間的ないろんな枠しがらみではなくって、今日の多分2章の弟子たちの姿はそういうものがあったとしても、それらにとらわれずダイレクトに神様に向き合うことができた、その喜びなんだと思うんですね。そういう意味での大胆さなのだと思います。そういう意味で私たちは本当に大事なものに、それが神様の御心が大事なのだとするならば、私たちはそういうものに応答しながら本当に大胆に生きているんだろうか、自分自身の姿も振り返りながら今日の聖書の箇所から問われる思いがします。そのように踏まえた上で聖書を読んでみましょう。使徒言行録2章の1節からどうぞご覧ください。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信仰深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話をしているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言って浅ける者もいた。聖霊が下った。 っていうことなんですけど、一体何なのか。二つのことだと思います。一つ目は聖霊が下ると聖書が表現をする、人がよりダイレクトに神様の御心に応答するような生き方を選ぶことができるとき、そのとき一人の人が別の人と、あるいはまた別の人とよりよく通じ合うということが起こるんだ。それが一つ目のメッセージだと思います。6節に、そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまったってあるんですね。弟子たちが話している言葉が聞いている人がよく分かったってことなんですよね。自分の言葉で話す人が話しているように聞く人は思ったってことはよく分かったってことですよね。そしてあっけに取られたっていうことは、そういうことが起こるとは思ってなかったからでしょ。そうでしょ。なんであっけに取られるかっていうと、普通そんなことは起こらないからです。なかなか起こらない。私たちの日常を考えてみると実感できると思います。日常生活の中で誰かと誰かの心が本当によく通じ合うということはなかなかないですよね。すれ違うことの方が多いでしょう。たとえすれ違うことでお互いの心が傷ついたり、いろんな美しくない思いを抱いたとしても、しかし、そしてお互いがそういう思いを抱いていることを知っていたとしても、私たちは大人のふりをして何事もなかったかのように、傷ついたりがっかりなんかしてないかのようにやり過ごすわけです。でも心はきしむ音がするわけですね。痛いわけです。けれども聖霊が下るという聖書が表現する出来事が本当に起こるならば、そのような人と人を隔てていた壁が壊されるんだと。私と誰かの間に、皆さんと誰かの間に存在する目に見えない幕のようなものが取り除かれるんだというふうに語っているんだと思います。そんなことは起こるはずがないと思っているし、そんなことは無理だと諦めていたわけです。失望して、そもそも期待することすらもうやめていたんですね。そんな人の思いが変えられていくんです。聖霊が下ると聖書が表現する出来事が起こるときに、人の思いでは期待もしないし諦めていたし、そもそも不可能だと思っていたような、そういうことが起きたんだと。諦めていたように思っていたけど、でも心の中では願っていたんですね。だから実際にそのことが起こったときに、驚きと興奮、喜びが爆発的に訪れた。そのことが2章1節以下の言葉遣いに表れていると思います。もう一回聖書をご覧ください。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。激しい風、大きな音、炎のような舌、例えです。例え、比喩ですね。でもそういう例え、比喩が選ばれたというところに、弟子たちの驚きと興奮、喜びが表現されているわけです。そうでしょ。期待してなかったのに、さっきの子供の時の話と同じですけど、期待してなかったのに期待を超えるプレゼントを一方的にもらうんですね。嬉しいですよね。ちなみにここで炎のような舌、ベロありますけど、英語で舌っていうのはタンですよね。焼肉屋さんに行ってタンを食べる、舌を食べますね。でそのタンっていう英単語にはもう一つ言葉って意味があるわけですよね。ですので聖霊が下って3節、そして炎のような言葉が分かれ分かれに現れて一人一人の上にとどまったんだ。そういう炎のように感じる言葉を聖霊が下るという時に弟子たちは一人一人与えられたんですよと、この聖書の箇所は語っているわけです。そういう言葉を語っていたから、その語る人の言葉が聞く人にとってまるで自分の国の言葉のように聞こえたし、まるで聞く人にとって自分のお話のように 聞こえてよく分かった、すなわちお互いがお互いによく通じ合ったと言っているのがこの聖書の箇所の一つ目のメッセージだと思います。じゃあ二つ目、聖霊が下る、人が神の霊によって生かされるということがあるならば、その時何が起こるのか。9節以下、カタカナいっぱい書いてありますね。これを一つ一つ読んだら読む方も聞く方も苦労するので、そう飛ばします。私たちの中にはね、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる、またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタアラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうと。二つ目に注目したいのは、じゃあその語る言葉の内容は何かっていうことですけど、今読んだ11節にあるように、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っている、ここに注目したいと思うんですね。聖霊が下ってその人は大胆に神の偉大な技を語るようになる、語るようになるってのはどういうことなのかということです。狭く理解をしていただきたくないなと思います。狭く理解をするというのは、今私が皆さんに聖書のお話をしているように、皆さんもそれぞれの生活の場所で出会う人出会う人を捕まえて聖書のお話をひたすらするとか、そういう意味ではないわけですよね。そんなことをすると日常生活に支障がきたされます。そういうことではないわけです。みんなが牧師のが礼拝説教するようなお話をいつもしなければいけないという意味に理解したくないと思います。それをしてはいけないということではなくて、そういう意味だけに聖書の意味を狭く捉えたくないということです。そうじゃなくって、その人を通してその人の周りにいる人が、あ、この人何か本当に双心ないな、その人、この人何だろう、なぜこの人はこういうことができるんだろう、この人を動かす力は何だろう、神ということを周りの人は知らないかもしれない、でも人間的なものじゃないものが感じるんですよね。それを私たちは神と呼ぶわけですけど、そういう一人の人を通して神様の御心が周りに伝わっていくっていうことが、神様の偉大な技を語るっていうことじゃないでしょうか。もしかしたらその人自身も気づいてないかもしれないんですね。右手のすることを左手は知らないかもしれません。それでもいいんです。そしてそもそもそれはその人自身の力ではないかもしれない。でも私たちはその人を通して働く神を信じたいと思っているし、信じたいと祈るわけです。そういう信仰なんですね。その人が優れているかどうかではなく、その人を通して働く神様、その力を信じたい。それがその人が神の偉大な技を語るということの意味ではないかと思います。もう一回まとめると2つのメッセージですね。聖霊が下るという言葉で表現されているものを2つの意味に受け取りたいと思いました。1つ目は人と人が本当に通じ合うということ、2つ目は人が神の御心を表しながら生きていくということ。その2つのメッセージを今日は私自身、皆さん自身に語られた聖書のメッセージとして受け取りたいと思うわけです。私は、皆さんは周りの人と通じ合って生きているんだろうか。私は、皆さんは神様の御心を表しながら生きているんだろうか。そのように問うことが必要なんだと思います。もちろんできてないことの方が多いでしょう。でも、それは私、皆さんの力ではなく、神様から与えられるもの、神様が与えてくださるもの、私や皆さんの思いを超えた時に、思いを超えたやり方で与えてくださる神様のプレゼントなのではないか。別の言い方をすると恵みなの、恵み。今日の聖書の箇所では神の霊、聖霊として表されています。言い方は何でもいいんだと思います。でも今日の聖書の言葉遣いにのっとるならば、その神の霊が与えられるのだとするならば、誰に与えられるんでしょうか。それは神の御心を、聖霊を待ち望む者、求める者に与えられるのではないかと思います。 人間的な思いだけではなくて、そういうものばっかりではなくて、本当にそこを超えた神様の御心を見つめて探し求めるものに与えられるのではないかと思うんですね。そして私もそのような一人になりたいと本当に心から祈ります。最後にもう一箇所だけ聖書の箇所を見たいと思います。招きの言葉読みました。旧約聖書1357ページ、エゼキエル書の37章一節から。1357ページ旧約聖書エゼキエル書の37章の一節からお読みいたします。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると、谷の上には非常に多くの骨があり、また見ると、それらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。ここまでにします。多くは語りません。もうお分かりいただけていると思います。枯れた骨、何でしょう。皆さんです。私です。生き返ることができるんだろうか。生き返らないんですね。預言者のエゼキエルは枯れた骨のようになっているイスラエルの民一人一人を見て、この民は生き返ることができるんだろうかと神様の前に祈っているわけですね。普通に考えたら生き返らないんですね。生き返らないんだけど、しかし神様はこう言われるんだというのが五節からのそういう祈りです。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。霊が吹き込まれて初めて人は生きるようになるんですね。今日はエゼキエル書を見ました。創世記の2章を読んでいくと、人は土の塵から形作られ、そこに神の息が吹き込まれるときに生きるものとなるという言葉が出てきます。他にも挙げていけばキリがありません。ペンテコステというのは聖書の中で繰り返し語られてきたその信仰を改めて覚え、革新的に語ろうとしている、そういうものです。本当に最後にしたいと思いますけども、ペンテコステが何かわからないっていう言葉はもう旭川豊川教会では今日で終わりにします。終わりにします。ペンテコステはわからないっていうのは、ペンテコステの意味は説明しました。だからペンテコステの言葉の意味はもうわからない人はいないはずです。それがわからないのであれば、それはその人がその信仰を生きようとしてないからだと、そういうふうにお互いに理解しましょう。なのでペンテコステは本質的に言えばそういう神様とダイレクトにつながって生きていくか生きていかないか、そういう感覚であるし信仰になるわけですね。これ以上分かりやすい説明もないと思いますので、できることはこれ、その信仰を私たちが大事にしてそれぞれの場所で生きていくことだと思います。じゃあ一言祈りましょう。神様、私たちにあなたの霊をお与えください。 神の霊によって私たちの心を新しいものへと作り変えてください。感謝して主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。